今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとテレビの話になっちゃうんですけど、
うん、
はい、
BSTBS で、
うん、
宵の日ウィークっていう、
ああはいはいはい、
そうだそうだ、
お酒のいろんな番組を、
そうだそうだ、
はいはいはいはい、
昨日までですかね、
うんう
ん、有名なのはね、吉田類さんの酒場放浪記ですけど、うん、あとね、うん、町中華でやろうぜとか、うん、BSTBS はお酒をテーマにした番組が多いということで、まあそういうね、飲み会とかもやりやすくなってきたっていう時期的なものもあるんでしょうけどね、うん、まとめた1週間やろうというような企画で、
うんうんうん、
その中で我らがアフターシックスジャンクション CEO パートナー日比真央子さんが、
うん、
女酒場放浪記に登場するっつうんで、
以前ね、あの、はい、番組でも
言ってましたよね、
言われてましたが、
で見たんですよ。
はいはいはいはい。
で砂町の、
はい、
東京ですね、砂町の山城屋っていう、うん、本当にかなり古い4代目ぐらいまでいるような大衆酒場に行かれて、うん、まあ、ガンガン飲んでたんですけどいや非常に幸せそうで
、
なんかもうあの最初ちょっとなんていうんですかね、店員の方も、
うん、
少しなんていうんですかね、こうまあまあ舐めてるっていうとちょっとあれですけど、
うん、
こうなんていうか、そんなにこう飲むこの人すごい飲むんだろうなみたいな感じの対応じゃないんですけど、
番組でね来ててね、しかもそんなすごい飲むともさすが、
う
ん、
そうですね、
まあまあましてやね、女性アナウンサーと、
そうそうそうそう、そうですよね、
なんかそのね持ってるイメージ的にはは
い
あるでしょうね、うん、
もう最後の方でももうなんかいい飲みっぷりねーって言って、完全になんていうか一目置いてる感があの出てて、
あ
確かになんかもうね、日比さんアトロクでも酒特集だと大体こうパンチラインをね繰り出すことでおなじみですけど、1杯目が生飲んで、生ビール飲んで、2杯目でなんかあの濁り酒みたいなやつ飲んで、その濁り酒飲みながら確かあのハムカツ頼んで、あ違う、そしたら濁り酒じゃなくてレモンハイ頼んだ、レモンハイ頼んで、レモンハイでな、あのハムカツ頼ん で、うん、でそのお互いをこう指差しながら、ハムカツとレモンハイを、うん、めちゃくちゃ美味しそう、美味しいって顔しながら、うん、親友って言ったんだ愛すぎて
あいいない
いですよね
さすがに、いや今ちょっとね、食べログのその山城屋さんの食べログ見てますけど、はいはい、いいっすね、確かに、
あー、ね、
雰囲気も含めてこの、うん、確かにこレモンハイもあるし、ハムカツの写真も見てますけど、うん、確かに
親友
感ありますね
親友感ありますね
あなるほど、素晴らしいな、
ね、うん、煮込み食べたりとかして、
あいいな、
ニラ玉みたいなやつも頼んだんですけど、
うん、
なんかごま油でこう炒めてあって、
はいはいはいはい、
なんかね、なんかこういうなんかなんていうんですかね、なんかこう顔の横で手をこうちょっとこう回すような動きしながら、
うん、
なんかこうごま油の香りがお酒飲んだ方がいいよってささやいてるて、
ね、あやばい、なんか聞こえてきちゃってるじゃないですか
すげえ、そういう一連のねこう、うん、飲みっぷりと発言でおかみさんの
うんうんうん、
株が上がってる感じがすごい、
高
層感も伝わってくるというか、すごかったですね。
あいいですね。砂町って、
はい、
砂町あたり、
そうそう、砂町銀座があるところですよね。
あ、
東京でも大きい商店街がある、江戸川区かな、
うん
うん、
ああなるほど、東洋町とかあの辺だ。
あそうそうそうそうそう、うん、そっちの方ですね、
うん、
結構よくなんていうんですかね、あの街頭インタビューとかやるスポットの一つですかね、東四銀座とかの並んでね、なかなか、ね、あの少し最初に街を歩くんですけど、
うん、
でちょっとレポートをしながら。江
東区か。
うん。あ、また江東区か。そうですね。江東区です。そこも含めてね、すごい良かったです。多分 TVer で見れるかな、まだ。うん。
あ、いいですね。そういうの。
うん。
見たいな。
なんかね、なんか念願だったらしくてね、本当に嬉しそうに、楽しそうなロケで、良かったですね。最近徐々にね、テレビでも、牛さんの酒キャラがね、出てきてるということで、僕はお酒飲めないんですけど、なんか、すごいなんか好きですね、ああいう楽しそうにお酒飲んでる人を見るのは。
ちょっといいっすよね。
幸せな気持ちになりますね。
徐々にこう、酔いが回っていってるっていうか、
はい、
そんな感じもあるんですか？
そうですね。やっぱり最初ちゃんとなんていうか、楽しみだなっていうのはすごい出てるんですけど、溢れ出しちゃってるんですけど、でもやっぱ最初はすごいしっかりされてて、徐々に確かに、あと6でお酒飲んでる時の感じに、ちゃんとなってて。
ちゃんとなって。
はい。すごい良かったですね。好感度めっちゃ増すんじゃないかな。そういう感じでしたね。
やりたいっすね。
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 そんなロケ。そんなロケやりたいっす。
やりたいっす。
はい、じゃあ先週のラジオですけれども、やっぱ先週はね、ちょっとこの3月31日から4月1日っていうのを挟む週だったので、いろんな番組の節目というかね、4月から新しい番組になりますよっていうのが多かったですけど、
はいはいはい、
やっぱりね、我々にとっては玉結びが終わるっていうのはね、一つ大きかったですし、まあラジオ界、まあ TBS ラジオ好きな人にとっては特にね、やっぱりなかなか大きいニュースだったなと思いましたけど。
そうっすよね。
ちょっとあ僕正直最近聞く頻度少なかったなっていう感じなんですけど、今週はやっぱりかなり聞きましたね。すごいなんていうか印象深いものが多かったな。お二人も聞かれました？
そうですね、聞きました。全部ではないですけど、極力やっぱり合わせるようにして、ね、まあそれぞれの方とのやっぱりこう順繰りに最終回を迎えていくという、ね、なかなか感慨深いものがしたけれども、
なんか最後の日はね、赤坂サカスのところに。ファンがたくさん来てね、ツイッターとかに上がってましたけど、
はいはいはいはい、
なんか横断幕みたいなのでこうありがとうって掲げて、スタジオからもねそれを見て、タブちゃんが赤井さんがこうありがとうって振り返してみたいな放送でもあって、最後降りてきてくれたみたいですね、赤井さんが、でそこで皆さんにこう感謝の言葉を述べたっていうのがあったみたいですけど、なんかすごいですよね、その愛されぶりというかね、レオさんが、こう、だいたい最終回の時って、ちょっとこう、なんていうか、嫌な感じになるっていうか、なんか、こう、お疲れ様みたいになるけど、切ったのお前らの方だろうみたいな感じがやっぱあるんだけど、
はいはい、
なんか、玉結び全然違ってみたいな、なんかね、卒業式になんか近いみたいな、なんか、終わりたくはないけど、終わらなきゃいけないこともみんな分かってて、なんか、先生と会うのも今日が最後だみたいな、感じみたいな答えをね、されてましたけど、なんかすごいよくわかるなというね。
ね、
なんか悲しみったれた感じにもなりすぎず、なんていうか、みんな分かってるけど終わんなきゃいけないんだよねみたいなのをね、リスナーもこう共有してる感じが、なんかすごい良かったですね。
本当本当、いやー名残惜しさとね。
そう。
ありつつ。やっぱでも、ねえ、玉結びが帯で、あの、真ん中の時間というかね、一日の真ん中のところにあるっていうのは、すごい TBS ラジオのっていうもののキャラ付け的にも、すごい大きな部分を、になってた気もするから。
そうですね。
いやいや、なかなか。 ちょっと寂しい部分はやっぱりありますけれどもね。
うん、僕らはね、その前身番組である小島慶子のキラキラの時からね、うん、あの聞いてますけど、うんうん、そのキラキラはやっぱり小島さんのキャラクターがすごいなんていうか強かったから、うんうんうん、僕正直その小島さんが、まあ、キラキラが終わるってなって、うん、赤井さんがってなった時に、うん、その赤井さんって、まあ、テレビでは 何見かけることありましたけど、うん、すごいなんか真面目なというか、
うん、
小島さんみたいなパーソナリティは全然ないなっていう、攻めた感じの人の印象なかったから、なんか、全然違う印象になるんだろうなっていうか、なんかこう、ある種こう、普通の、ラジオ番組になるのかなみたいなふうに思ったんですけど、まあ、全然違うベクトルですごい変わった番組になりましたね。
本当にね。
なんじゃこの人っていう。
思わなかったですね。やっぱ確かに、ああいう、感じだって、まあ今となってはもうなんかその以前の印象が思い出せないぐらいの感じなんだけれども、なんかすごい意外な側面がどんどんこう、
そうですね、
見えていくというか、
東京オリンピックが近づいてきた時に、東京オリンピックのそのキャスターの、この人やってほしいみたいなので、名前が上がった時とか、ちょっと本当に、その投票したやつ出てこいやってちょっと思いましたけど、何考えてんだって思うぐらいのね、感じになりましたけど。
いや、でもね、
ポスビが本当にもう、
うん、素晴らしかったですね。本当にでもなんかその、パーソナリティっていう、
本当ですね、
その赤井さんのあり方そのままが魅力になっているような、
言葉通りのね、最後のレオさんのコーナーで、あのそんな人本当にいるんですかっていうコーナーで、スタートした2012年、本当は2012年4月2日そのスタート、地の生まれの人っていう、あれでしたけど、まあ2012年生まれの人って、ちょっと早い、広いね、範囲でリスナー募集して、電話で話してましたけど、
はい。
なんか一人目に出た女の子が、12歳ですよね。
12
歳になるみたいな子でしたけど、なんかお父さんがその、何回かメール読まれてて、木曜日だけないから、そうそう、揃うと、コンプリートするから、
はいはいはい。あのね、シールがですね。
そうそう、シールが。それでお父さんにプレゼントしたいっていうので応募したっつって、もうなんか、めっちゃいい子、みたいな感じ。
すごい、素晴らしいですね。
で、なんか、赤井さんが、レオさんが、将来どんな大人になりたいとかありますかみたいな、いわゆるこう夢的なことを、聞いて、でなんか最近やっぱりあんまりなんかそういうの聞くのちょっと どうなんかなみたいな思うこともよくあるんですけど、でそれに対してその子が周りの人に優しくできる人みたいなこと言ったんですよね。で2人ともすごい感心されてたんですけど、いや本当にそうだよなってなんかすげえ思ってましたね。なんかその職業とか、なんかそういうのじゃなく、そうだよねって、優しくなれる人にこう、
Bカインドですね。
ねえ、Bカインドですよ、本当。
FF。
いや、本当そうだなっていうのと、でもなんか一方で、だから、赤井さんってどんな印象って聞かれたら、って言って、そう言われなくて、大丈夫でしょ、ごめん。
完璧です。完璧です。
完璧でしたよ、
ね。優しいんじゃないですか。
そう、本当ね。優しいから。
優しい回答だ。
いや
で、なんか10年後ね、10年後にまたやりましょうって、大吉さんがね、たことを踏まえて、10年後私は21歳なので、その時にまたお父さんと一緒に出させてくださいって、その子が。言っても本当完璧で、なんかもう仕組んだんじゃねえかぐらいの本当に完璧なリスナーでしたね。
実現しそうな気もするし、
いや本当そうですね。でなんかその電話切る直前のとこで、でも赤井さんが、ちょっと正確な言葉じゃないかもしれないですけど、なんかその最初に送るメールに玉結び選んでくれてありがとうみたいなこと言ったんですよね。なんかそれもすごいグッときちゃって、なんか、なんか、あの瞬間にああいう言葉パッて出る のなんかすごい人だなってなんか改めて、うん、なんか結構だからちょっと泣いちゃいましたね、少し僕が聞いてて。すごい良かったな。で電話来たんでね、なんか、
うん、
11歳ってさ、こんなに成長するものなんだよ。それに比べて私はさ、みたいな感じで。
うん、最高。いや、ほんと生まれた子がね、っていうのはちょっとすごいですよね。
本当ですよね。すごい年月。
うちの長男が、うん、11年生まれなんで、まあ、ほぼ。
一緒です。
同じですけどね。ね、うん、確かに。あんななるんだって感じはありますね。
そうですよね。
うん、
ね。この間、香川さんにね、あの、お子さん会いましたけど、
うん、
めちゃくちゃしっかりしたね。
でっけえですね、もうね。
そういう年月なんだなっていうね。
いや、ほ
ん
とですよね。大人は、
そうなんですよ。
まあね、ほんと、変わってるとはいえ、変わってないようなみたいな、
はい、
あるけど、うん、子供を見ると実感しますよね。
そうですよね。
うん、確かに玉守りあのステッカー、確かに僕、うん、僕もね2色
お、
あすごい、
だったら水曜と、うん、
あ汚れてたんですね。
そうそうそうそう、
すごい、
うん、初耳ですね。
うん、なんか
もうこれ流行る前ですね。うん、
そうですか、
うん、始める前、これ始めたら絶対言ってるんで。
そうですよね。、
うん、
すごい、
うん、読まれてる
ん
です
か、うん、2回だけね。
いやいや、
そんなでも普段出してないんですけど、
うんうん、じゃあ結構、
うん、
打率いいってことですね。
そうですね、なんかね、うん、意外とね、うん、
いいな、すごい羨ましい。
そうそうそう、
母さんも結構玉結び聞いてましたもんね。
うん、僕やっぱ印象あったのは、あの、
うん、
あのご家族がコロナになった時の、
うん、
はいはいはい、
そうですね、
印象残ってますね。その、うん、なんですかね、自分の職業と、
うん、
まあ、あの家族の一員としてっていうのと、
うん、
その本当に心境を語られて、
うん、で
メッセージをまだ多分コロナ禍始まって
結構早めでしたね。うん、
いざなってみるとっていう、うん、
早めだったのと、あとね、それこそ旦那さんが報道ステーションの、
そうですね、
うん、がだってその報道ステーションで結構ドーンとこう、うん、
ありましたよね、
感染が拡大して何してんだみたいな、そういうバッシングとかも含めて
ありましたね、
あった時で、うん、でしたね。
なかなかね、辛いお立場ですよね。うん、それでも自分は毎日そうやって喋らなくてはいけないしっていうね。うん、
でもすごくいい、うん、いいメッセージでしたよね。ね、世の中に対する、うんうん。
うん。そうですね。なかなかそれぞれ多分ありますよね、そういう思い出の。
そうですね、うん。なんかまあ、楽しい思い出もいっぱいありますけど、やっぱ、
うん、
ね、滝さんのあの時の、うん、あの放送とかね、その、うん、今朝滝さんが逮捕されてっていう時の放送とか、うん、ちょっと僕もあのきつかったっすね。
そうですね、
するのが、
あれあれはあれ、ここでも話しましたっけかね。
いや、ここの前ですよね。
あ、そうだ、前か前か、
うん、
あ、じゃああれですね、普通にあの、
うん、
リアルで会って話した時に話したんでした
ね。そうですね、ちょうどこの 3,、うん、3末ぐらいじゃなかったでしたっけ、あれも確かね。
でしたね、
うん、2019年3月じゃないかな。
うん、そう
か、うん、そう、
うん、なんか入ってますね、
はい、
すごい、数字に強い、
そうですね、
ちょいちょいね、すごいな、
そうそうそうそう、
この前の日展のところにちゃんとスタートしたっけ、
すごい、やっぱあの時何歳だった
か、ラジオ年表がね、はい、脳内にね、
はい、入ってるな。
あと映画年表も入ってます。
そうそうそう、野球もね。
あと野球年表もね。
すごい。
すみません、話が。
いやいやいや、本当本当。
感動しちゃうんですね、いつも。
ね。
今回のね、あの最後 当時っていう形で赤井さんが今までにも、ね、関わった方々皆さんにメッセージを書いてましたけど、うん、滝さんに対しても、ね、メッセージちゃんと、うん、あの
素晴らしいですね、いい感じの落とし加減と、
そういい感じの落としだったし、
うん、落とし加減と愛と感じる、
うん、そう、僕はやっぱ結構ね、うん、あのナタリーが、
うん、
あの最初 の金曜日やってた小林さんが、うん、その TBS 辞めなきゃいけなくなってっていう時の、うん、あの赤井さんのメッセージというか、うん、がすげえ印象にやっぱ残ってて、うん、で今回もちゃんとそのメッセージ送る相手だったり、その一週前だったかな、なんか話の中でも普通にナタリーのこと出てきたりとかして、
うん、
あ、そう、この週かな、あの一緒に秀才のメモリーをね歌ったこととか、
はいはいはい、
なんか本当になんか彼女の話をする機会って全然、
うん、
TBS の中でもなくて、
うんうん、
でなんか辞められた方でもその交流があってインスタに登場されてたりとか、うん、そのどこの番組に出たりとかしてる人も結構いる中で、
うん、
まあ、やっぱなかなか難しいのかなっていうのをずっと思ってたし、僕はその、うん、最初のその金曜日が今の形になる前の玉結びの時の方が結構よく聞いてたところがあって、だからすごいなんていうかずっと気になってた感じだったし、赤井さんが最後本当になんていうか、すごい責められてしまっていたから、
うん、
彼女が。だけどなんか何にも悪いことしてないってすごいはっきりとこう、言ってくれたのすごい嬉しかったんですよね。うん、なんか、うん、いや、そうだよねって何にも悪いことしてないよね、本当にっていう。うん、なんか、ね、でそれをまたあのそのそのだってそのこと話したわけじゃないけど、ちゃんとあのナタリーに対してのメッセージもしっかりあったのも、
うん、
嬉しかったですね今回、
うん、そうですね、いや本当そうですよね、うん、
なんかすごいこう普段ユーモラスだったり、
うん、
こう楽しい話ばっかりしてくれる人が、うん、たまに言う、こう、なんか、
うん、
マジな話っていうか、なんか、
うん、
そういうのってやっぱ一番響くなっていうのを改めて思いますね、
うんうんうん、
なんか。
そうですよね、
うん。で、なんかあれですね、大吉さんが、ポッドキャスト
を。あ、そうそう、言われてましたよね、
うん。なんかあれもね、すごい心意気ですよね。
いやいやいや、あの立場の、あの忙しさの人がね、うん、ちょっとね、ポッドキャストやるよって、
うん、
多分赤
井さんがね話した
いと、そこそギャラとか全くっていうぐらいだと思うんですけど、
なんかそんな感じですよね、
ね、うん、もう本当手弁当でやるよっていう感じだと思うんですけど、うん、
玉結びのね関係者も出てくれるなら、
うん、
みんな呼びたいって言ってね、
うん、確かになんかその10年後集まろうって言ってでも何かがこう、うん、つながってない限り、
うん、
なかなかこうふわっと集まったりとかもできないだろうっていうんで、
うん、
一旦ここにいますっていうの、
うん、
ね、そのまんま
タイトルでね
一旦ここにいます
大吉ポッドキャスト一旦
ここ、そうそうね、うん、
なんかこの11年でねタレントとして一番お化けしたのは自分でって言って、
うんね、
すごいねオンに感じてるっていうような、
いや、そのね、なんかもう、信じられないですよね、今となっては。そのじゃない方芸人とか。
いや、ほんとそうでしたね。
だからじゃない方芸人とか、今なんかね、こう、再放送とか見たら、ちょっと何言ってるのかよくわかんないみたいな感じでしょうね。
そうですよね。
そうそうそう。
まあ、あのね、ハライチの岩井さんとかもそうですけど、
うん、
そういう人がまたこうちゃんと、
ね、
脚光浴びるというか、うん、そういう、こう、この10年だったのかもしれないですね、ひょっとするとね、
うん。
なんかね、タキさんにも声かけるって、
は
っきりとね、言ってたのもすごい良かったし、
うん、
なんか、ね、いや、もう、風間さんも言った通りですけど、
うん、
確かに何かがないとね、
うん、
でもなんかあれがそういうのがあって本当にこれから10年間続いてったら、
いや全然
10年後にね、
また
なんか本当に現実的なものとして
やるし、あとまあなんかそのたまに本当ねフリーパス渡されてましたけど、
うん、そうですね、
赤井さんたまに出られたりとかも普通にあるんじゃないかな、うん、なんか
ね、帯じゃなきゃっていうね話っぽいから、
うんうん、
それこそ僕アトロク出てほしいですけどね、
アトロクとかねたまにね、
うんうん、確かにそれは、
いやでもなんかそのなんかねこち亀みたいな、こち亀も 終わってるけど、たまに、たまにやって、なんか、
そうですね、
ちゃんと時系列進んでたりとかして、
はいはいはいはい、
なんかその、ね、終わってるんだけど、なんか、何年かして急に201巻出たみたいな感じで、こう、終わってんだけど終わってないようなみたいな、あんな感じになってくと、いいっすよね。
うん、なんか、秋元先生がね、これなんか、うん、終わった時に書き溜めたやつじゃないぞっていう、
そうそうそうそう。説
明をすごいするんですよね。
そうそうそうそう。
時事ネタみたいな、
ちゃんと。いろんな時事ネタをね、こう連打してきて。
そうそう。ここだけ書き足したと思ってるかもしれないな、みたいな。いや。あと6はね、ラジオのこち亀っていうね、うん、スタイリッシュなこち亀っていうね、うん、駒田さんの。うん、命名もありますし、
したけど、
うんうん、出てほしいな。
うん。いやでも土屋さん、最後土屋さんでしたけど、
うん、
僕はやっぱすごい滝さんの木曜日が大好きだったんで、うん、しばらく実は土屋さんになってから木曜日だけはちょっと聞けないっていう時期があって、なんかそれは別に土屋さんがどうこうっていう
ような
ことですごい。滝さんの不在をすごく毎回意識しちゃうのはちょっときつくてっていう時があったんですけど、まあここ実は1年2年ちょっと1年ちょっとぐらいは結構聞くようになって慣れていて、木曜日すごい面白いし、あれなんかね、受け答えもめちゃくちゃ
そうですね、
もう軽妙で、いやー
でトークモンスター
ね、本当トークモンスターですよね。いや僕は土屋さんこそそれこそラグフェアとかね、うんうん、ああいうイメージしかなかったから、はいはい、あそこまで喋られる方だっていうイメージがなかったんで、うん、で土屋さんすごいな、めちゃめちゃ面白いなとかって思ってたんで、こう土屋さんはね、コネクトにも続投されるということで、
そうですね、
うん、すごい良かったなっていうのも思ってますね、うんうん、
コネクトは僕結構あれですね、飯塚さんがすごい楽しみですね。
ああ、なるほど。
ゼロさんの、
はいはいはい、飯塚さん。
飯塚さんの話、毎週聞けるのは、
う
ん、
確かにね。
普通にすごく楽しみで、うん、うん、面白そうだなっていうのを、それで期待してますし、コーナーだとね、町山さんのアメリカ流れ物なんかは、うん、アメリカ流れ物というタイトルのまま、
続投でね、もう あそこだけなんか、その、なんかね、別の時空が進んでるみたいな ね、
超長寿コーナーになってましたね。キラキラの時からね。
うん、
本当ね、キラキラの時は何をおすすめしても小島さん見てくれないのが、赤井さん最初の頃まだお子さんもいらっしゃらなかったかと思うんですけど、うん、結構ね、おすすめしたの、
う
ん、見ましたってすぐで翌週に言ってて、
そうそうそうそう、
町山さんすげえ嬉しそうでしたね
見てくれましたかっつってね、
嬉しい山ちゃんもね、すごい見てくれる
人だから、そうそうそうそう、
二人とも見てくるみたいなケースもあったから、すごい喜んでて、それもすごいね、良かったですね。
そう、僕も最近もうあれで紹介されたのをとりあえず見ていくっていう スタイルが、うん、出てきてたんで、うん、そうそう、今回のね、最後の時もアルゼンチン1985見ましたよ
って言って
て、僕もちょうどこの間見た見たって思って、
うんうん
うん、その話をする時間ではなかったからあれでしたけど、うん、いいですよね、なんか ね、うん、やっぱりメジャーどころもあれですけど、うん、ここでないと知らなかったみたいな、
うんうん、
教えてくれるコーナーがね、ずっとあるのは。
何十本もそういう映画がありますって、うん、最後の時にね、うん、山ちゃんも、お母さんも言ってましたね。
ねえ、これ、うん、ここで出会えたっていうかね。うん。うん、
いや、本当そうですよね。いや、なんかね、少し、一つ歴史が、
そうです
ね、本当ね。
っていう感じですけど、うん。うん、なんかでも本当、これまで、
うん、
ね、この僕らがやってる中でも終わった番組ありますけど、
うん、
ちょっとこう、
うん、
テイストの異なる最終回というか、
うんうん、
なんかこう、寂しいけどこう気持ちよく送り出せるというかね、
うん
ね
うん、
本当にお疲れ様ありがとうございましたっていう感じで、うん、終わりを迎えるっていうね、なんか、うん、素敵でしたね、なんかすごく。
いやいや、そうですね。
うん
うん、いやー全部ね、何事にも終わりはあるからね。
うん。
うん。
ちょっと時間もあれですけど、
うん、
なんか他はいかがですか？先週はね、ちょっと日程もお休みだったんで。うん、
休みにしたね。
うん。
アトロクはね、なんか、 そのこの収録前にちらっと話してましたけど、
はい、
まあ、あの島アワーが相変わらず何だったか覚えてないねって言って、一生懸命みんなで話して、ああいうことをしてたねっていうところまでは何となく思い出したっていう。
そうですね。あの、なんかテーマ決めしてっていう。
うん、ねえ。
はい、
いや、まあ、なんか楽しかったですけどね。
すごい楽しかった。
そう、聞いてて楽しかったなっていう、なんかその感情だけはなんか感情記憶として残ってるんだけど、ね、パーツが、なんか何もなくって、はい、なんだろうこの感情はみたいな、空気だけ入ってるぞみたいな感じになって、
そう
そうそう、空気感だけ入ってる
ぞみたいな、空気、そうそうそう、あの流行語予想をこないだしたねって言って、
うん、
でも何一つ覚えてないって言って、クマスが、
うん、
こうもうちょっとしたら思い出せそうみたいな気配すらないみたいなこと言って、
そうそうそう、何にもないですよみたいな、もう言い切っててね、
それが良かったっていうのだけはね、すごい覚えてるんですけど、
うん、
確かに他がな、
そうですね、
聞けてないんですけど、竹中先生が、竹中夏実先生が来て、うん、あの新概念アイドルとしての擬態フード特集、
あ、その聞けてないんですよ、
ガンモドキとか、これちょっと聞
けてなくて、タイトルだけでなんか、お、なんか、
ま、た
なんか来たぞっていう。
そうですね、またやってんだ感がある。
気配はありつつ。
モード戦以来の。
ちゃんと切る気じゃないな。あれ、あの、あ、はいはい、どうぞ。
あの、大江戸戦ユーザーというか、大江戸戦が、最寄り駅にある、駅に引っ越したので、
うんうんうん、
大江戸線をまあ使う頻度が昔よりすごい増えたんですけど、
はいはいはいはい、
すごいやっぱ見ちゃいますね。
はいはいはい、はい。
あの大江戸線にあるアートとかを。
はいはいはい、
はい。駅によって全然違って。
そうですよね。
うん。これを言ってたのか、竹中先生は。確かに六本木スタイリッシュだな、みたいな。
ああいう、なんかそういうのの性格を語る系は、まあ、ね、東京以外の人とはなもうよくわかんねえよみたいな感じになるかもしれないけど、面白いですよね。
そうですね、はい、当時僕も全然わかんなかったな、聞いた時リアルタイムで。
昔なんだったかな、うん、なんか、いや、これ単純になんか友達たちとの同期、うん、会社の同期たちとの飲み会なんですけど、
はいはいはい、
なんかあれしてましたね、あの沿線別でベストイレブン、
なるほどなるほど、
タッカーのポジションを作って、
ああ。なんでまあ、山手線の
そうそう山
手線ベストイレブン、
そうそうそうそうそう、
で、そうですか、フォワードは、
あ、そうそうそうそう、フォワードは誰で、
品川と新宿みたいな、
そうそうそう、イメージ的にイメージ的にみたいな、僕京王線だったら、
はいはいはい、
京王線の高畑不動が持つゴールキーパー感やべえ
みたいな、なるほどなるほど、ある程
度ね、どっしり、あるいは控えキーパー高尾三口みたいな、
なるほどなるほど、
どっしりあるぞみたいな、
うん、
笹塚あたりが左ウイングでみたいな、
確かになんかなんとなく機動力あり
そうですね。そうそうそう、
明大前ボランチとかですか、
そうそうそう、完全イメージでね、
高畑不動、不動って言ってますかね、動かないって言ってるから、確かに、
ね、中央線はやっぱなんかこうタレント豊富だなみたいな、
あ、確かに確かに、
中央線の中盤が多いなみたいな、
そうですね、オレンジどこ行こうかなみたいな、
ただそれだけでひたすら3時間ぐらい飲
むみたいな、面白いですね、
確かに面白いですね、それ
やってましたね、
あ、それなんかラジオでね普通に、う
ん、何やってんだって話ですけど、いい、まあそうそうそうそう、
あ、それ面白いな、ね、それにも似たね感じでしたよ ね,
ね
アイドルとしての大江戸戦特集、
そういうね、あとあのあれですね、あの左アニメーションの左の、
水曜日ですね、超絶かっこいいストップモーションアクション時代劇、うん、左の監督河村真嗣、
水曜日のカルチャートークの時間でね、いらっしゃって、ヒダリのパイロットフィルムが、あのヒダリっていうのがストップモーションアニメで今、あのヒダリ甚五郎っていうもうそのまあ伝説的なね人形職、あの職人さん、江戸時代のをモデルにしたこうなんか活劇というかね、なんかそういうもののストップモーションアニメを作られているんですけれども、今まあそれをの告知でいらっしゃってて、でまだ作り中なんですよね多分ね。なんか以前もいらっしゃった時になんかその時は作るためのパイロットフィルムを作るためのクラウドファンディングみたいな感じで、
そうそう、クラファンやってるって話で、
そうそうそう、いらっしゃってて、うん、でそのパイロットフィルムが完成して次またなんか 本当それを劇場公開まで持っていくためのまたクラウドファンディングをされているっていうことならしいんですけど、いやーちょっとね、なんか左のパイロットフィルム僕も拝見して超かっこいいなっていうのと、うん、あとそうなんですよ、まさにこの僕もクラウドファンディングさせてもらったんでパイロットフィルム作る、そうそうそうそう、
リターンですね、
のリターンですね、これでこれがあの話の中で出たあの血しぶきとして使われたおがくず、実物、これ最初届いた時なんかこの、うん、サイン入り色紙が、うん、なんていうかなんかの台紙みたいな感じと混ざってて、はい、気づいてなくって、でなんかおがくずだけ出てきて
で、
このいわゆるね、こう、
そうそうそう、
パケ袋に入ってるやつ、
そう、パケ袋に入ったおがくずだけ出てきて、で、なんかこう、会社名で届いてるから、あの向こうさん、この、なんだっけみたいな、これ、これ、何が届いたんだみたいな、なんか、こう、注文、最近注文した記憶もないし、みたいな、
不穏な感じありますね、
おがくずだけが入ってる。
ちょっとダメなやつな感じありますね。
そうそうそう。そしたらね、あの、なんか、色紙が出てきて、あーみたいな、あーみたいな、いろいろ合点がいくみたいな感じだったんですけど。
確かに、そういう、普通に、あんまり聞いたことのない会社から届いた荷物
を開けたら、
そのパケ袋に入った
あ
の
なんですよ、
なんか茶色っぽい物体って、めちゃめちゃなんていうか、ね、これなんか何かに悪用されたのでは
みたいな、ね。なんだこれはみたいな。うん、いろいろね、なんか、種が届くみたいなこともさ、うん、ちょっと前あったじゃないですか。
そうですね。
なんか異国からなんか種が、うんうん、謎の種が届いて、絶対に埋めないでくださいって、なんかね、うんはいはいはい、言うとかっていうのがあったけど、なんだこれはみたいななんかあったんですけどね。いや、届いて。うん、これ確かなんか、エンドロールに、名前を入れてもらえるっていうコースだった気がする
ね。うん、じゃあ、
なんですけれども。
見に行ったら、
いや、もう楽しみですね。
それは嬉しいですよね。
そうですね。
何回か映画で、その、クラファンやってて、エンドロール名前出る、うん、あやっとよかったみたいなことで、ね、何回かありますけど、
まあ一番最初のね言われてるところで言うと、話題になったところで言うとあれですよね、
うん、
そこの世界の片隅に、
そうです
よね、あれとかはまだそのクラウドファンディングとかっていうのもまだまだ全然今ほど一般化する前だったん
で、うん、そうでしたよね、
うん、知ってる人もっていう感じでしたけど、うん、歌丸さんもすごい悔いてましたよね、
ねえ
あれっつってやっておけばみたいな、
ねえ、
うん、
あれアルプススタンドの端の方の多分あったんですよね、
あなるほどね、
あれほんとすごい好きなんで、
うん、
あちなみに今の左のこのなんていうんですか人形を監督がスタジオにね、
うん、
持ってこられてたやつがインスタに上がってますね、
はいはいはい、
うん、めっちゃかっこいいっすね、
すごいっすよね、
うん、まあ、ぜひね見ていただければ、ね、
楽しみですね、うん、
はい、じゃあ今週も
あ最後ちょっと、
はい、どうぞ、
うん、
いいですかね、最近深夜ラジオすごい聞くようになっちゃって、
お
まあおなじみ深夜のバカ力の話なんですけど、
あはい、伊集院さん、はい、
ぜひあともうちょっと聞けるので聞いてもらえ、うん、
はいはいはい、
コーナーで、教えて老害さんっていう、
教えて老害さん、あ面白いですね、
内容としては、うん、今をときめく Z 世代の人から、
はい、
老害さんっていうのは伊集院さんです、
うんう
ん、
はい、
なるほど、
これってどうなのって、その当時どうだったのっていうのを聞くっていう、
面白い、はいはいはい、
コーナーで、まあちょっと僕もそこの魅力みたいなのはまた別のとこでお伝えしたいなと思うんですけど、うん、そこで伊集院さんに質問じゃなくて自分が話したいってことで老害として話させてくれっていうことが、うん、何かっていうと昔催眠術番組があって、
はいはいはいはい、
自分はよく出てて理由がかかってたんだっていう、
はいはいはいはい、
ただそれが結構番組は大体もう今みんなやらなくなった理由が、
うん、
それはやらせかやらせないかで、
うん、
そこに終始しちゃって番組が終わったんだけど、うん、僕は実はかかっててみたいな、
うんうん、
はいはいはい、
なんだった
かテレビで言ってました伊集院さん、確か
に、あ本当ですか、
うん、
それがなんか語られてないよ結構
面白
い、どうだったかとか、 あと、他の芸人さんの、なんか、こんな人がかかってましたって内容も結構面白い。
ああ、へえ。
チムタッキーさんがマイケル・ジャクソンにかかるっつって、かかったと思ったら全然動かなくなって、なんで動かないのって、後から聞いたら、マイケル・ジャクソンとしてなんでこんな日本っていう陳腐なスタジオにマイケル・ジャクソンとしての怒りが出てきためちゃめちゃかかってんじゃんっていうなんかそれもなんかそういう話が結構あって
へ
えー、なんか昔気になったことあってあれ本当なのかなとかって思ったのもあって、
うん
うん、そういうの聞いてもらったり
コーナー面白そうですね。そのコーナー面白そうですね。
それも結構続いてるコーナーなんですか？
続いてますけど、かなり前から
。じゃあ、他ってどんなこと聞かれてたんですか？
例えば、例としては、Google マップがない時代どうしてた
んですか？おー、いいね。
これが大体例なんですけど、
いいですね。はいはいはい。
質問の Z 世代として質問するので、その後、自分が想像するにはっていうのが必ず入るんですけど、その
自分は Z 世代がこうしてたんじゃないかって予想
して
る。
広島上げたのだって。そういうなんかギャップもなんかまず笑えるあって。
いいですね。
すげえな。おもろいな。
だから、ね、歌丸さんがよく若い人にね話するときに、俺は子供の頃はまだ東京焼け野原でみたいな話すると、うん、結構信じられて困るみたいな話 ね、 そうね、
たまにしてますけど、昭和だったらそういうのもあんのかなみたいなね、
そうね、話してますけど、ちょっとそれに近いね、
う
ん、感じも
で、
ね、そう
伊集院さんのスタンスもすごい素敵なんで、 またちょっと、
確かにね、見
れたら
それはちょっと聞きたいですね。
わかる。
うん。の時代のグラデーション感がね、確かにあるな。
そう、結構難しいですよね。僕らもその40年代と50年代あたりとかでね、やっぱちょっとね、どこら辺がどうみたいなのはちょっとね、わかんないですもんね。
わかんないですね。いやでも催眠術の話はなんか最近聞いたな、なんか。
あ、そうですか。
なんかね。
そう、僕もテレビでね、伊集院さんは、なんか、なんだったかな、なんか昔のテレビを、なんか、これ見せてくれみたいなの、芸能人言うみたいな番組。
それなんですよ、浜田さん、
ダウンタウン。そうそう、狼少年かな。
そうそうそう。で、そこで、あった裏話を、話してくれっていう。
そうなんですね。
結構、その、ね、日本だと、催眠術ってまあかなりこう怪しい、扱いだけど、結構ヨーロッパとかだと本当普通に療法、医学療法的にも使われてたり、それこそあれですよね、イギリス王室の誰だったかなが出産するときに催眠術を使っての無痛分娩をやったとかって
、あ、そうなんですね。
そうなんですよね、わさびが本当辛く感じなくなるとかっていうのもできたりはす、まあなんかするらしいんですけど、なんかその日本の方がかかりにくいらしいですね。なんかその日本だとそういう社会通念的に怪しいものっていう感覚があるから、結構そのなんかベースがあるかないかとかも結構違ったり、まあ本当人によっても違うんだけどみたいな感じはあるらしいですね。
今の話聞いて伊集院さんの話聞くとさらに面白いかもしれない。
そうですか。ちょっと面白い。あれですよね、深夜のバカ力からは Spotify とか上がらないから、
そうですね、
ラジコで聞かないです
ね。あと1日ぐらいしかない
です。そうですよね、はい。
まあね、でも本当確かに催眠術は確かに実際あるかもしれないですけど、本当に怪しいものもいっぱいあるんで、お気をつけようっていう感じではありますけど。
本当そうですよね。
本当にね、難しいんだよな、ここの。
わかる。
全部が全部ではないけど、確かにいっぱい混じってるっていうのもそう、みたいな。
玉石混合ぶりがね、
そう
ちょっと凄まじいですしね。本当にね、なんていうか、悪用すると、ね、直接的な被害になってしまうものでもあるから。
そう。まあでも、なんかね、そういう話もそう言われてましたね、何だったかの番組で。本当になんか、ないないって思ってたら、なんか催眠術を悪用した犯罪とかも最近はあるから、結構やられてるってこともあるし、みたいな。まあでも、ある意味で、この、なんていうんですかね、 その特殊詐欺とかでこうはめ込んでいくとかっていう
のは、うんうん、まあ、
催眠というか、うん、なんていうかこうそのないものを信じ込ましていくっていう意味で、うんうん、そういうことだったりもするし、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんかね、そういう催眠術とまで言わなくても人をコントロールする術っていうのがあって、うん、それに対しては気をつけていかないといけないっていう、ね、
いや本当
に、うん、部分はね、そういう意味では警鐘を鳴らしていかないといけないですけど、
うん、いや教えてる小林さん面白そうですね。
面白そうですね、これ。
めっちゃ腹抱えて笑
ってんだよね。教えてる小林さん。
素晴らしい。ちょっとまた聞きたい番組というかね、聞きたいコーナーが増えたし、僕もちょっと最近、またカーボーイ聴き始めてて、
あ、
なんかやっぱ一番笑えるなっていう、自分のちょっと、まあ、ルーツって言うと大きさですけど、なんか腹抱えて笑いたい時にやっぱ聴くのこれだなみたいな、ちょっと改めて思ったところがあって、なんかこう、なんていうんですかね、感情の動きをこう、こうちょっとチューニングしたいような感じがあって、はい、
うん、
そういう時にすごいやっぱいいなと、
いや、いいですよね、
うん、思いましたね。よし、じゃあ今週はこの辺ですかね。
はい、
はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ストップです。